おはようございます。今日は創世記の36章からお話をいたします。この章は皆さん読まれてましたように名前がたくさん、出てくる章ですね。で、特に系図という言葉に皆さん注目をしてください。今までにも創世記を読んできまして、系図という言葉が何回か出てきたと思います。で、またこの言葉は、ある時は由来と訳されたり、記録と訳されたり、あるいは歴史とか訳されたりする大変翻訳の難しい言葉なんですね。振り返りますと、例えば創世記で言いますと2章の4節にこれが天地創造の由来であるとありますね。これ同じ言葉なんですよ。そして5章の1節アダムの系図というのが出てきますね。それから6章の9節、ここにはノアの物語とありますけれども、これノアの系図というのと同じなんですね。それから洪水のあと10章、生き残ったノアの息子たちの系図が続きますね。そして、バベルの塔の物語が終わったぐらいにまた系図があります。それはセムの系図ですね。そしてそのあとテラの系図というのが出てきまして、でテラの息子にアブラハムという人がいるんですね。そしてそのアブラハムたちの物語が終わって、25章、そこにはアブラハムの息子の系図があります。長男はイシュマエルでしたね。そして次男がイサクです。そして今日のところはイサクが亡くなって、その息子エソーとヤコブの系図が続きます。36章がお兄さんのエソーの系図、そして、37章が弟のヤコブの系図となっているんです。で、この系図は今申し上げましたように天地創造の後からずっとこうちょこちょこっと出てくるんですね。それはちょうど串団子をちょっと考えていただきますと分かると思います。串が系図なんですね。で、そこに団子が刺してあるわけです。で、それがいろんな物語です。で、その団子と団子の間にちょっと中の串が見えるところがあるんですね。で、そのようなものがちょこっと団子の間にちょこちょこと見えるような感じの構成になってるんですね。で、この串にあたる系図というのは神様が天地創造なさいましてね、一章で人間を作って、また生き物を作って祝福なさいましたね。で、その祝福、特に人間を祝福されたその祝福がですね、この系図によってずっとこう受け継がれていくというのを表そうとしてるんです。そういうものがこの系図なんですね。で、新約聖書には皆さんよくご存知のマタイ福音書の最初に系図ありますね。アブラハムから始まってイエス・キリストまでの系図が書いてあります。で、聖書はこのように系図というのがあるんですね。で、これはですね、人間の救いのために神様に選ばれた人たちの流れを示す意味もあるんですね。でも、今日注目していただきたいのはこのエソーの子孫の系図。実はエソーはこの神様に選ばれた人たちの流れからは 外れた流れなんですよ。彼はこの神様の祝福を受ける長男の権利をですね、もうお腹が減ったから食べ物の方を優先して、その長男の権利を弟に譲りましたね。彼はこの祝福を受け継いでいく流れ、神様に選ばれた者の流れから外れた流れなんです。でもこの36章全部を使って神様はこのエソーの子孫の系図を載せられるというのは、ここに神様の広大な視点を感じるわけですね。さて、エソーの子孫エドムについてちょっとお話をいたしましょう。この人たちは、早く王国を築いた人たちです。神様に選ばれたアブラハム、イサク、ヤコブの子孫のイスラエルの人たちはまだ荒れ野を旅行する人たちだったんです。荒れ野放浪の旅をしていた頃に、エソーの子孫はもうエドム王国というのを築いておったんですね。で、その時にこの放浪生活をしていた神の民がちょうどこのエソーの国境まで来ましてね、でそこを通らせてもらいたいとこう願うところがあるんですね。民数記の20章14から21節にそういうことが書いてあります。ちょっとご紹介しますね。民数記の20章の14節、モーセはカデシュからエドム王に使者を使わした。あなたの兄弟であるイスラエルはこう申します。あなたは私たちの上に降りかかった患難をすべてご存知のことでしょう。私たちの先祖はエジプトに下り、長年エジプトに住んでおりました。エジプト人が私たちの先祖も私たちも苦しめたので、主に助けを求めて叫びますと主は私たちの声を聞いて御使いを使わし、エジプトから導き出してくださいました。今私たちはあなたの国境に近いカデシュの町におります。どうかあなたの領土を通過させてください。畑やブドウ畑の中を通ったり、井戸の水を飲んだりはしません。あなたの領土を通過するまで右にも左にも曲がることなく王の道を通っていきます。エドム人は彼に答えた。私の領土を通ってはならない。もし通るようなことがあれば剣を取ってお前を迎え撃つ、なんて答えているんですね。イスラエルの人たちが旅を終えまして、彼らも神様から土地を与えられて、国を築くことができました。そして、王国ができたんですけども、その時彼らがですね、神様からちょっと離れていったもんですから、神様も彼らを助けることができなくて、とうとう外国の国に侵略される危機的な状況になった時があったんです。で、その時隣国だったエドム王国が何をしたかということを預言者のオバデヤが書いてますので、ちょっとそこも皆さんに紹介したいと思います。オバデヤ書と言ってもね、どこにあるかわからないですよね。聖書の真ん中よりちょっと後ろの方にですね、預言書がありまして、イザヤやエレミア、エゼキエルとあるんですね。そしてその次にダニエル、 そして、ホセア、でその後にアモス、その次にオバデア、そしてヨナというミカというふうに続くんですね。でオバデアは2ページしかないんです。そこのですね、10節から14節ちょっと読ませていただきます。でこのオバデアというのは、そのエドムがですね、イスラエルの人たちが大変危機的な状況の時に、彼らが何をしたかということを神様がですね、それを暴いていると言いますかね、あなた方はそんなことしちゃいけないでしょうというような内容の言葉をオバデヤが伝えている文書なんですよ。ちょっと読ませていただきます。兄弟ヤコブに不法を行ったので、お前は恥に覆われ、とこしえに滅ぼされる。お前が離れて立っていたあの日、異国の者がエルサレムの財宝を奪い、他国の者がその門に入り、エルサレムをくじ引きにして取ったあの日に、お前も彼らの一人のようであった。兄弟が不幸に見舞われる日に、お前は眺めていてはならない。ユダの人々の滅びの日に、お前は喜んではならない。その悩みの日に大きな口を聞いてはならない。その災いの日に我が民の門に入ってはならない。その災いの日に苦しみを眺めていてはならない。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばしてはならない。逃げていく者を殺すために分かれ道で待ち伏せしてはならない。悩みの日に生き残った者を引き渡してはならない。まあ、このように神様はエドムの王国の人たちを責めておられるんですね。今2つほど紹介いたしましたように、アブラハム、イサク、ヤコブという選ばれた神の民の子孫に対して、エソーの子孫は敵対した人たちなんですね。でも神様は36章全部を使って彼らの子孫の系図を載せておられます。不思議ですね。実は神様は今までにもそんなことをなさってたんですよ。例えば今日紹介しましたね、串団子の串がちょこちょこ見えている中に、五章でアダムの系図というのがあるんですけどね、その前にね、ちゃんとアダムの長男のカイン、弟のアベルを殺したカインの系図をちゃんと載せてるんですよ。また洪水、ノアの洪水の物語の後もちゃんとアブラハムが生まれるセム族だけじゃなくて、ハム、ヤフェトのそれぞれの種族の系図もちゃんと書いてるんですね。アブラハムの物語が終わりまして、その後イシュマエル、このイシュマエルというのは神の民の流れからは外れた人たちですね。その系図も載せておられます。そして今回エソーの系図も載せておられるんですね。ですからこのようなことをこう調べていきますとね、本当に神様の視点は広大だなと思わされますね。私たちもこの視点に立ってですね、歩ませていただきましょう。で、神様は信仰の共同体、神の民を選ばれます。かつてのイスラエルがそうでしたし、今は教会が神の民と言われています。それは神との本当に特別な関係です。しかし神が私たちとこの特別な関係を持たれる目的は、 最初から決まっていました。一番最初に選ばれたアブラハムの時に神様はおっしゃってたんです。アブラハムにこうおっしゃってるんです。あなたは祝福のもといになるようにと、あるいは祝福の源になるようにと。ちょうど水源のようにですね、そこから水が流れてきますでしょう。そのように祝福の源というのは、そこから周りに祝福が流れていく。ですからそれを言われた後、こうおっしゃいますね。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ります。こう神様はおっしゃっているんですね。で、この目的、神様が人を選ばれる目的、これはアブラハムの後、ヤコブ、そしてイサク、そしてヤコブへと引き継がれて行って、そして今の私たちまでこう続いてるんですね。引き継がれてきてるわけです。イエス様もおっしゃいましたね。私は良い羊飼いである、こうおっしゃった時があったんです。ヨハネの福音書の10章です。で、ですからあなた方はその羊だと、こう私たちクリスチャンのことを、神様に選ばれた者のことをおっしゃったんですね。で、その後にですね、10章の16節で、こんなことも付け加えられているんです。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない、こうおっしゃっているんですね。ですから、その囲いに入っているというのは神様に選ばれた私たちのことなんですけども、入っていない他の羊も私の羊だと言うんですよ。で、その羊も導きたいと、こうイエス様はおっしゃるんですね。ですから私たちは高ぶってはいけないですね。クリスチャンだけが神様と関わりを持つものだというような考えは持たないようにしましょう。神様はクリスチャンだけじゃなくて、ノンクリスチャン、まだクリスチャンじゃない人たちをもちゃんと関わっておられるということなんです。クリスチャンの優れたところというのは何でしょうか。それは神様に選ばれて、神様のお働きをするために用いられるというところにあるんですね。神様は広大な視点を持っておられます。ですから私たちも同じ視点を持ちましょう。聖書の中に、新約聖書でヨハネ3章16節という有名な言葉があります。で、それはどういう言葉かと言いますと、神は実にその一人子をお与えになったほどに何とかを愛されたという言葉なんですね。何とかとは何だと思いますか、皆さん。そこに世とはあるんです。この世界ですね。神様は実にその一人子をお与えになったほどに要愛されたと書いてあるんです。私は時々この世というところにあなたの名前を入れてもいいんですよとよく言うんですけどね。もちろん私たち一人一人の名前も入るんですよ。でも聖書は、神は実にその一人子をお与えになったほどにあなたを愛されたじゃなくてですね、よう愛されたとこう言うんです。神様の視点が広いからですよ。神様は私たちを選んで、そのお働きをするために用いられます。ですから私たちは神様との関わりと ともにですね、この地とこの世、この世界との関わりも大切にしなければなりません。これは車の両輪のようなものと考えてください。そしたら神様が私たちを用いてこれからも働いてくださるんですね。その第一の働きはこの祝福です。祝福を受け継がせてくださるんですね。どうぞこの神様にこれからも従って歩んでいただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。